メール読みます。ラジオネームりょう、前回のラジオのスマホのロック画面が犬猫してるやつおもんないって言ってるところ面白かったです。次はイケメンについて話してほしいです、ということでありがとうございます。記念すべき2人目のメールを送ってくれたりょうさん、はい、こういうね、感想メールもね送ってくれるとねとても嬉しいんで、またメールを送ってくれると嬉しいですね。はい、じゃあイケメンについて話してほしいか。そうだな。まあ、じゃあとりあえず自分について話そうかな。じゃあ、生まれてこの方、19年間、生きてて、まあね、自分の顔がどんぐらいなのかなとか、かっこいいのかなとか、っていう感じは、なんとなく生きたらわかるじゃないですか。で、19年間生きてた感じだと、現実的に、これ、客観的かな。イケメンかどうかってやっぱ客観的だから、現実的に考えたら、多分ね、自己採点はね、多分48点なんだよね。これね、仕方ないんだよね、でも。そうね、50に行くかいかな。いや、でも40は低いだろ。で、45も、っていう。いや、48ぐらいね、自己採的に。現実的にはね。でもね、もう、言っちゃ正直、自分の感覚的にというか、生き様は84点なんだけど、84点で生きてる。84点の、顔というか、風貌で生きてんだけど、多分、48点ぐらいなんだよね。自己採点的に。で、こっから上がっていくか、下がっていくか、上がっていきたいんだけど、感じなんですけど、それは自分のことはそんぐらいにしといて、僕はね、やっぱ好きなイケメンと嫌いなイケメンっていると思うんだよね。イケメンはイケメンでも、いると思ってて。で、僕が最近好きなイケメンは、永瀬廉。あれかっこいい。ジャニーズだからとかじゃなくて、鼻筋とかね、目かな、目とか鼻筋がすげえ、顔の上半身分というか、そこがね、すごいかっこいいよね、あれ。やっぱね、持ってるね。あれはね、かっこいい。でも、嫌いなイケメンもいて、嫌いなイケメンは、赤楚衛二君。顔が嫌いとかじゃなくて、顔もちょっと嫌いなんだけど、かっこいいよ。かっこいいけど、正義感強い感じがね、あんま好きじゃないんだよね。正義感強い顔というか、警察官顔、警察官の、しっかり真面目な顔、教場とか出てたけど、正義感、仮面ライダー、赤、レッド顔。あれね、俺なんか、好きじゃないよね。もうそもそも警察官嫌いだし、警察官嫌いですから、なんか政治官振る舞ってる感じ、偽善者みたいな顔が好きじゃないから、でも別にそんなに嫌いじゃないけど、なんか嫌だなっていう感じ。でね、イケメンについてまたちょっと、もうちょっと違う視点で考えた時に、いるじゃん、この元々イケメンのやつ。だんだん中学校の時はもうあんまみたいで、あんまで、大人になって大人びいてめちゃくちゃもう垢抜けたいみたいじゃなくて、もう元から可愛いみたいな、小学校中学校から高校からもうかっこいい可愛いとかいう子は、多分ね、俺思うんだけど、自分のことそんなイケメンとか可愛いとか思ってないんじゃないかって思うんだよね。それなんでかって言ったら、だって僕、私は生まれてこの方この顔なんだよ。もうこの顔で生まれてきて、この顔で世に出てるというか生きてるから、その自分がイケメンか可愛いかどうかなんて感じたことないと思うんだよね。そう、例えばね、急に俺が吉沢亮みたいな顔にちょってなったら、それはもう、わ、なんかかっこいいんだなって思うけど、もうね、 あんまり気づかないと思うんだよね。なんか、そんなかっこいいとか言われても、そう、もう普通に生きただけだけどな、みたいな感じだから、だからね、相対的に言ったらね、あのね、変わんないと思うんだよ。相対的に言ったら、その変化的に言ったらね、あのね、俺らと同じなんだよ、イケメンと、かわいい子はね。そう。だからね、皆さんね、あなたたちもね、イケメン、あなたたちも、かっこいいし、かわいいです。はい。ただこの世代、この生きてる世界が認めない、ただこの生きてる世界が認めてくれないだけ。この地球が、世界が認めてくれないだけで、あなたたちとイケメンたちはそんなに変わんないです。はい。まあね、まあ分かりやすいね、一種の武器ではあるからね。まあそれはまあ、いいと思う。そのね、いいと思うんだけど、皆さんも、何か武器を持ちましょう。そう。まあ、なんかすごい尖るとかじゃなくて、何か武器を持った方がいいんじゃないでしょうか。はい。皆さんの好きなイケメンとか、嫌いなイケメンとか、好きな可愛い子とか、嫌いな可愛い子も、知れたらいいね。いいですね。はい。では、今日も始めていきましょう。ジョニー中坂のこの世界は美しい。今日のニュース。今日のニュースは、新 SNS スレッズ。インスタの、メタ。インスタをやっているメタ社から、が開発した、ツイッターみたいなアプリ、新 SNS スレッズが、今年の7月7日ぐらい、6日かな?その時にされて、今、急激に広がっていることで、ダウンロード数もすごく伸びています。これね、もともとスレッズがあるっていうのは、2週間、その、7月6日から2週間前ぐらいにしてて、でもその時はね、インストールできなかったんですよ。でも、あるんだろうなって、これも流行るんだなと思ってたら、やっぱりね、流行って、だから、この SNS は、要は、ツイッターがさ、イーロン・マスクに変わってから、いろいろその、変わったじゃないか。変わったじゃないですか。例えば、公式マークがつかない、消えたうんちゃらかんちゃらとか、ツイッターを見る制限が1時間しか見れないとか、いろいろ、変わったということで、インスタから、ツイッターみたいな感じでできる SNS が出たということで。うん。まあ、そうね。新しく。そうね。そのアイコンとかもなんかビーリアルみたいな感じで黒白でおしゃれだし、そのインスタのアカウントからできるから、もうすぐにそのパッてできるよね。そのなんかいろんなそのアカウント新規作成みたいなのもせずに、しかもそのインスタのやつだから、インスタでフォローしてる人はフォローしちゃうみたいな感じなんで、うん、だからまあ入るんじゃないかな。まあでもね、 SNS はほどほどにしてください。はい。で、今日はこの前僕がねバイトを辞めたんですけど、辞めるということで、そのバイトの仲間たちがちょっとしたというか普通に会を開いてくれたんですよ。はい。まあ僕のお別れ会という名の普通に飲むみたいな感じで、居酒屋でね会を開いてくれて、でそのみんな学校帰りで結構疲れてたんだけど、その楽しもうって感じで終電ギリギリまでね、本当普通に楽しかったんですけど、はい。その中で今年の Z 世代の上半期トレンドランキングみたいな、話が出て、で例えばそのなんか現象、言葉とか流行った言葉とかで言ったら、1位は蛙化現象みたいな、あと2位は河内美しいみたいな感じであったんですけど、まあ蛙化現象はそんなにあんまり面白くないから、そんなに 話にも広げないんですけど、今年の Z 世代の流行ったランキングで、その僕がその調べてた中で TikToker ランキングで、1位がね、みなみっていう人なんですよ。で、僕知らなくて、みなみっていう人、みんなが知ってるか分かんないですけど、まあみなみって人らしくて1位が、誰かな、分かんないけど、で2位がさくら、知らんなみたいな。で3位が徳川家康、徳川家康、それは知ってるみたいな。でみなみって調べたら、普通に女の子、この踊ってる系女の子で、まあ分かんないけど、標識分かんない、何が分かんない、今日分かんないけど、何が有名なのか分かんないけど、普通に女の子、まあ特別すっげえ美人ってわけではないけど、普通に可愛い子で、さくらって人もまあ普通に女の子、可愛い子だな、まあ、特別うおーっていう感じでもなく普通の子で、その1位2位3位これ全員なんか共通点があるんですけど、これ全員ボブなんですよ、髪型が。女子全員ボブって俺思ったんだけど、俺シンプルになんてやねんと思ったんだよね。全員ボブ、そんなボブって人気なのと思ったの、思ったんだよ俺。なんか、ま、俺だけか分かんないけど、その別になんでそんなにボブって人気なのって思ったんだよね。なんか一人ぐらいロングがいてもいいやん別に。でも全員ボブだから好きなのか分かんないけど、俺はロングが好きなんだけど、まあそれはどっちでもいい、まあなんていうか、全員ボブで、ボブってそんなに女子人気が高いのかなとか思いながら、その髪型のことをそこからちょっと考えて、でその髪型とか、その例えばなんかそういう流れから、なんか男は女の子の髪型の変化に気づかないみたいな、気づきづらいみたいなのがあるじゃないですか、そういうの。なんか例えばロン、まあ例えばね、そのめっちゃロングの人がショートになったらそれは気づくよ、それはね気づくけど、なんか結構長めの人が、なんか、まあ、例えば胸下ぐらいある髪の毛の人がちょっとこのもう胸下までないみたいな髪の量を切った時に、なんで気づかないの、私のこと見てないじゃんっていうのがあると思うんだけど、俺はねそうじゃないと思うんだよ多分。そういう見てないっていうわけじゃない、見てないから私の変化に、髪の型の変化に気づかないっていうわけじゃないと思うんだよね。それなんでってね、俺それ考えたらなんでかって言ったら、その男と女の髪のその切るっていう感覚の違いだと思うんだよね。はい。なんでかって言ったら、例えばその髪型を変えるのは分かるよ。例えばその、めっちゃロン、男でもロングからめっちゃ短髪に変えるとか分かるけど、その元々短髪の人がその髪を切るって言ったら、このすっきりしたいんだよね、さっぱり。この耳ら辺をツーブロックとかでさっぱりすると、なんかそのさっぱりした感じがいいんだよ。例えばその元々髪長かったからちょっとさっぱりしたら、もうシャワーする時間がもうなんかめっちゃスムーズとか、そういうのでなんかさっぱりする感じで髪を切りたいわけよ。でも女の人って髪を切るのってなんだろう、まあイメチェンじゃないかな、まあわかんないけど、そのあんまりないじゃん髪を切るって、多分ロングの人は特に、まあ、そう、そんな感じだから、整える感覚だから切ると思うんだけど、だからね、そのね、ただその見てないだけじゃなくて、髪をね切る感覚の違いかなって思うんだよね、その気づく気づかないっていうのは。そうでね、その思うから、そこはね、世の中の女性さん、あんまり怒んないでください。まあ気づく人はすごいと思うよ、男で気づく人は。気づく時もあるけどね、気づく人はやっぱねすごいと思うんだけど、だからね、まあね、本当に気づいてほしかったら、この髪のね、ここもう2ブロックにね、シガニウィーバーみたいに、もうシガニウィーバーは坊主か、もうねパッてね、さって刈り上げてほしいね、髪の毛、気づいてほしかったらね。はい。でね、そのまあ分かんないけど、そのね、髪型の 話したけど、やっぱ俺昔は完全にショート派だったんだよ。でいつの日かカラッとねロングに変わったんだよね、好きな髪型が。でなんでかって言ったら、やっぱね、あのね、なんか俺好きなかん、なんかシーンがあって、電車乗ってた時にこの前、横の人が、女の人がいたんだけど、この俺立っててね、普通に立って手すりを掴みながら移動したんだけど、横の人が女の人で、でその左手の腕にゴム紐があったんよ。なんかこれ、それでうわちょっといいなって思ったんだよ。なんかなんでか分かんないけど、そのなんか髪をロングな人はゴム紐も結ね、あるのかな、分かんないけど、その感覚がすごいいいなと思ってから、そっからなんかロングいいなって思い出したんだよね。はい、まあ皆さんはどんな髪型が好きですか、教えてください。はい、ジングルいきます。今日のエンタメ、今日のエンタメは映画糸。はい、菅田将暉主演、主演は菅田将暉、小松菜奈主演、夫婦主演ということで、これはね、結構前に、ちょっと前ぐらいに公開された映画で、糸。これ良かったっすね、めちゃくちゃ。何が良かったっていうと、この歌詞、糸っていう、この歌、この糸っていうのは、中島みゆきの糸が、まあ元となってという映画なんですけど、この映画はやっぱね、そのいいように出会っただけで奇跡だよっていうのが言われるじゃないですか、よく。道徳の授業とかで、先生が、僕、このメンバーで、もう横にいる人は私たちとは運命だよとか、で、出会っただけで奇跡ですみたいなことを言われるんだけど、うるさいわとか思うよね、正直。俺も思ってた、うるさいわ、そんなの知らんわって。運命よとか言われても、黙れって思ってたんだけど、それ黙れって思うのは、まあそれはそうなんですよ。うん、仕方ないんだよ。そうだけどね、例えばね、これの答えが、まあその伝え方が悪いと思うんだけど、この答えが糸の歌詞であるように、なぜ巡り合うのか私たちは知らない、いつ巡り合うのか私たちは知らない、そう、知らないんですよ。そう、知らないんだけど、知らないんだけど、ふと思った時に運命だなって気づくわけで、その昔の糸は、例えば自分が傷ついた時に、何かでその糸の糸があるから支えられて、でどっちかが転んだらその傷をかばい、どっちか転んだら傷をかばい、その運命の糸はちょっとやだな、言い過ぎ、まあ、糸があることで、お互いを支え合って生きている。そうね、その糸っていうのも良くて、歌詞にもあるんだけど、一本じゃダメなんだ、一本じゃ、いいとこ一本じゃダメなんだ、相手のかわいい、いいとこも、かわいいとこ、おっぱいが大きいとことか、そういうのだけじゃなくて、嫌いなところも全てが糸となって、なっていて、で相手の縦の糸がなっていて、 横の糸ももう一本だけじゃなく、細い糸も全ての糸がを思い出としてね、紡いでいくことで大きな布となって、大きな布となっている、それが幸せ、幸せというこの神的な歌詞を映画化したという、感じれる素晴らしい作品なので、皆さん見てください。はい、エンディングです。はい、今日はちょっとなんかあんまり そうビジュアル的な感じの、話だったんですけど、ね、またメールが来てるんで、それはそれもなんか質問系のやつのメールなんで、次回はまたそのメールについて話したいと思います。はい、こうやってね、やっぱねメールが来るとね嬉しいんで、皆さんも送ってください。では明日もありがとうが言える日でありますように。ジョニー長坂でした。